口語訳の聖書ではこんな風に訳されていました。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。翻訳による微妙な響きの違いがお分かりいただけるでしょうか。口語訳の聖書においては、はっきり神様を主語に立てて述べています。神様が万事を益となるようにしてくださる。そう述べているのです。ところが文語訳の聖書においても、また新共同訳の聖書においても、すべてのこと、万事が主語になっているように読める。万事が共に働いて益となる。そういうふうに読みますと、苦しいことも悲しいことも、どのようなこともすべてが自動的に相働いて、ついには良い結果へと向かっていく。そんなふうに受け止められるかもしれません。もしかしたらその方がありがたいと思われるかもしれない。けれども、口語訳聖書のように、神様が召された者たちと共に働いて万事を益とされる。そういうことになりますと、なるほど、神様が働いてくださるのはありがたいけれど、私たちも一緒に何かしなければならないのか。そんなふうに感じられるかもしれません。不安になる人がいるかもしれない。私には何にもできない。まあその通りです。けれども神様はご自身の御業の中に私たちを招き入れてくださいます。私たちをご自身の御業の中に巻き込んでいかれる。そして私たちが神様を信頼して、神様の御業に預かり、それを喜んで担っていくものになることを待ち望んでおられるのだと思います。しばしば信仰というのは、私たちが能動的に何かをするというのではなくて、私たちは全く受け身になって、神様が私たちのためにしてくださったことを受け入れることだと言われます。もちろんその通りだと思います。でもそのようにして、神様から恵みをいただいた者は、その恵みを無駄にすることのないように、恵みに応えて生きる者へと変えられていくのです。実は先ほど読みました御言葉の中に、パウロの手紙の中ではほとんど用いられていない珍しい表現が用いられています。それは、神を愛する者たち、そういう言い方です。パウロはその手紙の中で、神様が私たちを愛してくださるということについては繰り返し語っています。けれども人間の側から、神を愛するという言い方は、パウロにおいてはほとんど出てまいりません。少々意外に思われるかもしれません。しかしそれだけに、ここでパウロはこの言葉をよくよく考えた上で、大切に用いているということなのだと思います。考えてみれば、何もないところから、神様を愛する愛が私たちの中に自然に湧き起こってくるということはありえません。むしろ生まれながらの私たちは、神様のことなど知らなかったのです。この世界と私たちの命をお作りになったお方のことを何も知りませんでした。意識もしませんでした。私たちを罪から救い出すために、血を流し、 命を捨ててくださったお方がおられることなど何も知らずに生きてきた。ところが、ある時、信仰に生きている家族や友人を通して教会へと招かれ、あるいは自分で聖書を開いて読むようになって、御言葉を通して、世界と万物の作り主である神が、どういうわけか、この私を愛していてくださる、私たちを愛していてくださる、そのことを知らされたのです。神様は、私たちを愛するために、特別にご自身にかたどって、ご自分に似せて私たちを作ってくださいました。私たちが神様を知る者となるように、神様からの呼びかけに応えて、神様との豊かな交わりの中に生きる者になるように、特別に愛を注いでくださったのです。ところが、悪魔にそそのかされた人間は、神様の御言葉に背いて罪を犯しました。神様に背を向けてしまいました。神様と人間の交わりは無残に引き裂かれ、神様を正しく知る力も失われてしまった。そして私たち人間は、まるでこの世に神などいないかのように、自分が神であるかのように、自分の思い通りに勝手に生きることにならされてきたのです。そしてそのために周りの人たちと争い、他者を傷つけてしまう。自然世界もまた、人間の貪欲な振る舞いのために深く傷ついて、うめいています。そればかりか。私たちは自分自身のことも正しく愛することができなくなって、罪によって歪んだ思いの中に囚われてしまいました。自分がどこから来て、今どこにより、どこへ行こうとしているのかもわからないままに、生きることと、死ぬことの意味をさえ見失ってしまった。それは取りも直さず、私たちが命の作り主である神様の御前から失われ、神様にかたどられたものとしての、祝福された神様との交わりをなくしてしまったことによるのです。しかしそれでもなお、神様の側では私たちをお見捨てになりませんでした。私たちをなおも愛してくださり、私たちをご自分のものとして取り戻すために、一人子である主イエス・キリストを使わせてくださった。キリストを私たちと同じ人間の一人としてこの世に生まれさせ、ただ一人、罪のないお方の命を注ぐことによって、私たちの罪の完全な償いとしてくださいました。なぜ、どうして、この私が神様に愛されているのか、理由はわかりません。人間同士の愛にはいろいろな理由があると思います。相手が自分にとって、好ましい存在である。相手の優しさや美しさ、優れた能力や魅力、相手の中に宿っている価値を愛するのです。だからしばしば、その価値が色褪せてくると、愛情もまた失せてしまいます。こんなはずではなかった。こんな人だとは思わなかった。後悔する。私たちは相手の存在をあるがままで受け入れているのではなくて、様々な要求や願いを持って相手を見ているのではないかと思います。年を経た夫婦がお互いに、 昔の君は綺麗だった。昔のあなたは素敵だった。そんな風に言うとしたら、過去を懐かしむことの中で、現在のあるがままの相手の存在を否定してしまうことになるでしょう。親が子供に対して、必要以上に成長を求めるとき、それはやはり、現在のあるがままの存在として受け入れていないことにもつながります。けれども神様は、あるがままのこの私を受け入れ、愛してくださるのです。こんなことができるから、こんな力があるから、だから愛してくださるというのではなくて、何にもできない、何の値打ちもないと思われる、そういう私たちをあるがまま愛してくださった。パウロは同じ手紙の中で、こんなふうに述べています。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。私たちが心を改めたから愛してくださったというのではありません。私たちがいい人間になったから神は愛してくださるというのではありません。まだ罪人であったとき、神の前に何者でもなかったとき、神はすでに私たちを愛していてくださった。今も愛しておられる。そういうの。私たちは、自分のことをありのままで受け入れてくれる相手と出会うとき、初めて本当に心から安心することができるのだと思います。相手からよく思われようとして気を張っている必要はなくなります。相手に気に入られる自分を演じる必要もなくなります。肩の力が抜けて心が軽くなります。ありのままの自分を自分で否定して何か別の自分にならなければならないと思い詰めていた心が解き放たれるのです。こうでなければならない。その囚われから自由になります。その時、本当の自分が見えてくるのではないでしょうか。自分一人でどんなに頑張って変わろうとしても空回りをするだけです。けれども誰かがこの私のことを本当に愛してしっかりと捉えてくれるなら、その愛の中で自分は自分になることができる。本当の自分になることができる。今私たち一人一人はかけがえのない存在として神様から愛されています。たとえどんなに惨めで、破れかぶれになっており、周りの人たちからも完全に見捨てられているかのような孤独を感じているとしても、神様は私たちを愛していてくださいます。私たちは人から嫌われたくないために本当の自分を隠そうとするかもしれません。人から好かれるような自分を演じようとして無理をしてまた自己嫌悪に陥ったりします。でも神様の目に隠せるものなど何もありません。隠すことはできないし隠す必要もない。神様はすべてを見通しておられます。私たちの本当の姿を知っておられます。私たち自身よりも、私たちのことをよく知っておられるのです。そのお方が、私たちを選び、私たちを愛し、ご自分のものとして召し出してくださいました。この愛の神と出会い、神の愛に捉えられることによって、私たちもまた、神を愛する者へと変えられていくのです。神を愛していれば自分にとって都合がいいからというのではありません。 神を愛していれば得になるからというのでもありません。無条件で私のことを愛してくださる神様を、誠に私の神として信じ拝む。そのようにして、神にのみ望みを置きながら、神を愛する者として生き始めるのです。だからここでパウロは、神を愛する者たち、そういったすぐ後、それを言い換えるようにして、ご計画に従って召された者たち、そう呼ぶのだと思います。万事が益となる、そういう時、それは何か全てが私たちに都合よく運ぶようになるというようなおめでたい話をしているのではありません。永遠の初めに神様のご計画があり、そのご計画に従って作られたものは全て終わりの日の完成を目指して導かれているのです。ぐるぐると同じことを繰り返しながら、家宝は寝て待てというのではありません。始めがあり、終わりがあります。秋野川教会の牧師であられた大木秀夫先生は、この二つの世界観の違いを、山手線と中央線の例えで分かりやすく教えてくださいました。山手線、皆さんお分かりいただけると思います。東京の中でぐるーっと輪になっている路線です。この山手線に乗っていれば、居眠りをして降りる駅を過ぎても、またもう一眠りすればぐるっと回って戻ってくる。けれども中央線で居眠りをすると悲惨です。新宿で山手線から乗り換えて、三鷹で降りようと思って寝過ごすと終点の高尾まで行ってしまう。神様は、ご計画に従って、この世界を作り、歴史を終わりへと導いていかれます。そのご計画に従って、私たちを召し出してくださいました。万事が益となるというとき、それは確かに、ご計画に従って召された者たち、すなわち私たちにとって益になるということを指しているように読めます。でも私たちは自分にとって何が本当に益になるのかということを正しく判断することができるのでしょうか。むしろ罪によって歪められ、くらまされてしまった目は目先の損得に惑わされて、究極的な利益が何であるかを正しく捉えることができなくなってしまったのではないか。中央線に乗っているのに、山手線に乗っている気分でいると間違いを犯します。終点がある、終わりがあるのです。究極的な利益というのであるなら、終わりの日の裁きに耐えうるような利益でなければなりません。それは私たちの願いが実現されるというようなことではなくて、神様の御心が成し遂げられること。つまり神様のご計画に従って、世界と私たち人間の救いが完成されることを目指しているのです。私たちはあまりにも長い間、罪の力に捕らえられ、罪に欺かれて生きてきました。キリストに見出していただいて、神様の愛を知るまで、神様を知らずに生きてきた。神様のご計画とも関わりなしに生きてきた。そのような歩みの中で習い覚え、身につけてきた考え方も、また物の見方も、いつまでも引きずっていることはできないのだと思います。罪によって私たちの目は歪んでいたかもしれない。 神様が作られたこの世界と自分自身のことをさえ正しく捉えることができなくなっていた。私たちの霊的な視力は衰えてしまった。自分自身を中心とする目先のことしか見えなくなっていました。でも今私たちには、御言葉によって、神のご計画という特別なメガネが与えられた。このメガネのレンズを通して、世界と歴史を捉え直していくとき、その中で生かされている自分自身が何者であるのかということも、はっきり見えてくるのだと思います。あたかも平凡な絵のように見えていた世界の歴史の中に、神様の御旨がくっきりと浮かび上がるように立体的に見えてくる。この神様のご計画というメガネを通して見るときに、何が私たちにとっての本当の益であり、良いことであるのかもわかるようになる。パウロは、神様から与えられた信仰の眼を持って、私たちのために備えられた最善の道、栄光へと至る救いの道を望み見ているのです。そして私たちのために証しをして言いました。神は前もって知っておられた者たちを巫女の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは巫女が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。永遠において、創造以前に、神様があらかじめ知ってくださり、あらかじめ定めてくださったことが、歴史の中で目に見える形をとっていきます。ここには、神様のご計画に従って実現される救いの出来事が、まるで鎖のようにしっかりとつなぎ合わされているのです。その鎖の輪を一つ一つ確認するかのように、神が前もって知っておられた者たちを救いに定められ、そのように定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになった。そのように歌うのです。あたかも神様の御心の中で定められたご計画が、巻物の書に記されていて、その巻物が少しずつ開かれていくことに応じて、救いの御業があらわになる。歴史の中に実現していく。その様子をパウロは捉えた。永遠の御心に従って、神様はこの歴史の中で、ご自身の民を召し出されました。そして御子イエス・キリストをこの地上に送ってくださり、イエス・キリストにおいて、キリストの十字架による贖いの技を通して、召し出された者たちの罪を許し、義としてくださいました。そしてやがて来たるべき御国において、御国の民として、永遠にキリストと共にあることができるように、キリストのお姿に合わせられた栄光の体、復活の体を与えようとしていてくださる。私たちにとっての究極的な益、 それは私たちが御子の姿に似たものにされること、聖書はそのように語ります。創造の時の神の形は罪によって破壊されてしまいました。罪の力は神様と私たちの間に割り込んで、その交わりを引き裂き、私たちを虜にしました。その私たちを罪から解放し救い出すために、罪のない神の一人子が人間の一人としてこの世に来てくださったことにより、誠の神の形が私たちのうちに回復される。キリストは死に至るまでの従順を通して神にかたどられた人間の真実を貫いてくださいました。今私たちはそのキリストと一つに結ばれて、キリストの体である教会の部分とされています。そしてキリストを長子とする神の家族、長男はキリストです。キリストを長子とする神の家族の一員に、イエス様の兄弟姉妹とされている。私たち一人一人が、御子の姿に似たものとされていくことによって、私たちの間に、キリストの栄光の姿が現れてきます。その驚くべき恵みを、私たちの心に、そして体に、深く刻みたいと思います。私たちの前に備えられた聖餐によって、キリストの命が私たちのうちに注がれ、私たちはますますキリストに似たものへと変えられていくのです。神様の救いのご計画の中に招き入れられ、御心のままに用いられる幸いを共に分かち合いたいと願います。神様はこの聖学院教会を通して、そこに連なる皆さん一人一人の上に、万事を益としてくださるからです。すべては終わりの日の救いの完成へと導かれることを信じて、神様のご計画の中に、私たち自身とこの教会をお捧げしたいと思います。すべては益とされる。神がそれをしてくださる。しかし私たち抜きにではなく、私たちと共に、私たちを用いて、神はすべてを益としてくださる。その御旨をしっかりと受け止めたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの生きる一瞬一瞬が、すべてあなたのご計画の中に捉えられており、あなたは私たちを通して、ご計画を実現しようとしておられることを覚えて感謝をいたします。かつてはあなたを知らず、あなたのご計画とも関わりなしに生きてきた私たちが、主イエスによって見出され、自らのいるべき場所を教えていただきました。神の形そのものであるイエス・キリストに結び合わされて、私たちもまた、あなたにかたどって作られたものであったことを思い起こさせられています。神様どうぞ、私たちがキリストに似たものへと変えられていく、その驚くべき恵みを通して、あなたの御業がこの地上に一つ一つ私たちを通して成し遂げられていきますように導いてください。あなたがそのためにお立てくださり、あなたがそのために召し出してくださった教会が、その務めを真実に担いゆく群れとして御前を歩みゆくことができますように導いてください。講談交換の手術を与えられ感謝をいたします。 どうぞこの聖学院教会の上に、また赤田牧師が御言葉を取り継いでおります滝野川教会の上に、あなたのご計画を実現してください。召された者たちを用いて、万事を益としてくださいますように、そのあなたの御旨を共に仰がせてくださいますようにお願いをいたします。すべてを感謝し、すべてをあなたの御手にお委ねして、主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。